本田健の人生相談ディアー健。
本田健の人生相談ディアー健、ナビゲーターの小林まどかです。健さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、この配信から少し前になるんですが、
はい、
先月9月の13日月曜日に、この本田健の人生相談ディアー健4800万ダウンロード突破記念として、本田健公式 Facebook ページで特別ライブを開催されたんですが、
はい、
今回はね、そのディアー健で行っているように実際にリスナーの皆さんに直接何人かライブで質問をしていただいて、で、健さんが回答されるっていうスタイルだったんですが、実際その生でのやり取り、そしてその大勢の方がご覧になっている中でのっていうので、健さん、いかがでしたか？
まあ、毎週のようにやってますから、だから、はいはい、英語でやるよりはもう10倍簡単なんでね。だからそういった意味では、まあ、目の前の方がね、そのいろんな問題とか課題とかをくぐり抜けて、自分の本当にやりたいことに行けたらいいなっていう、こう、まあ、そういう意味は半分こうお祈りのような感じなんですよね、僕にとって質問にお答えするのは。だから9割がその人の人生がうまくこう切り抜けられるようにお祈りで、まあ、10% は本当に言葉でああでもないこうでもないっていうの言ってますけど、なんか僕の中ではこうちょっと静かな祈りのような時間なんですよね。
立体話法でいつも健さん答えられていて、改めてまあご存知の方も多いと思うんですが、はい、その立体話法で質問に答えるって、立体話法っていうのはどういうものかっていうのを簡単にちょっとここでお話しいただけますか？
はい、例えばね、質問者の方がその父親との問題に悩んでるって話になりますよね、
はい、
そういうのでやり取りしてたら、いつの間にかそれが自分の父親の話に聞こえてきたり、母親のことにこう感じてきたり、あるいは自分の上司について感じたり、あるいは部下を持ってる人は、あ、そうかそうかって、なんかこう息子さんがお父さんに対して語る言葉がどうも自分の部下が自分に対して思ってることを言ってんじゃないかなっていうふうに錯覚して聞こえてきたりするもんなんですよね、
うん、
で、人間関係ってそういう原型があるので、うん、その原型について触れていくと、同じ原型を持ってる人たちがそのストーリーで話を聞くようになるんですよ、
うん、
だからそのちょっとした聞き方で、あ、そうかそうかって、で、例えば前の別れた奥さんはとか、別れたね、振られた彼女はこういうことを感じてたのかと思ったりとか、で、その奥さんのことを分かったり、旦那さんのことを分かったり、前の職場の上司のことが分かったりとかってした時に、うん、はってなるんですよ、
うん、
それが人の話を聞いていて起きるように話すのが立体話法なんですよね。だから立体的にその話を聞けるように、うん、だからその人は一対一の会話なんですけど、それがいろんな人たちにはこう、なんていうのかな、感じられるような喋り方をしてます、
ね、実際このディアー健で最近は直接質問者の方にやり取りをしてっていう形で、健、はい、さん、私、そして質問者の方というこのトライアングルで の収録してますけれども、いやでも私間近で見ていて、どうして健さん今この 4,5 分の中に本人がまだ分かっていないその問題の底辺みたいな、そこのところにある部分ってあるじゃないですか、
うん、
そこも、あ、そっか、そこかって思いながら、かつその先にすごくこう広がりを感じるような終わり方をいつもしてるじゃないですか。
はいはいはいはい、
でまたその参加している人の質問者の方の表情を見てると、
うん、
ある境を機にそのわっ、そっかって、その質問した時の第一声とは全然違うような表情をしたりしていて、あれはその計算ではとてもできないと思いますし、
はい、
それから、ね、YouTube で配信しているものもほぼ編集ってしてないの で、
そうです、ね、
参加された方が本当にそのまんま出してたんですねっていう感想を皆さん驚かれるぐらいで、
うん、
あれはどういうふうな考えを組み立てながら、うん、ケンさん話をこう進めてるんですか？
質問によって人の思考回路っていうのが動くんですよ、
うん、
だからその質問を上手に繰り出すことで相手がこういろんなところをスーッと歩いていくんですよね。でそこをそのこう引っかからないようにこう右に行くような質問、左に行くような質問っていうのをいくつかやりながら、その人がこう人生の迷路みたいなところから抜け出るように、そういうサポートをしてます。
そうするとやっぱりその千差万別で、同じような質問だったとしてもその人のバックグラウンドが全然違えば、答え方とか健さんのその質問の仕方も変わってきますよね。
そうですね。なのでその人が ポジティブなのかネガティブなのか、今調子がいいのか悪いのか、うん、そういう未来に対して希望を持ってるのか絶望してるのかで多分質問のやり方が違うと思うんですよね。
はい、それをじゃあ健さんは瞬時にこう感じ取るわけですか。
そうですね、それをすごく気をつけて判断して、まあ、処方箋のような質問を出してるんですよ。
かつその決めつけっていうものもないですよね、あまりね。こうした方がいいっていうことって検査言わないじゃないですか。
そうですね、だから相手がそのどういうふうな気持ちになってるのかによって、うん、あ、じゃあこういうふうな道もありますよってことで、これじゃなくていけないっていうのは僕が決めることじゃなくて、その本人の方の価値観で決めることですよね。
なのでね、ちょっと裏話をすると、改めてその収録の時ってだいたいこんな方がこういう感じの質問をしますっていうリストは私たちの手元にあるんですけれど、やっぱり実際そのご本人が登場されないとどんなテンションでその質問してるかっていうのも健さんも私もわからないじゃないですか。
そうです ね、
だから本当に健さんにちょっとこの質問してみたいなっていう方はね、躊躇している方はぜひ参加して感じていただきたいなって思うんですよね、私いつも。
そうですね、ご縁がある方とはぜひ、
ね、またそういう目線で立体話法を感じながらこのディアケン配信しているものも Q&A 楽しんでいただければなというふうに思います。
はい、
それでは本田健の人生相談ディアケン、今日も最後までお楽しみください。
本田健の人生相談ディアーケン、
続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの皆さんからの質問に健さんに立体話法でお答えしていただいています。それではラジオネームまるみさんです、質問をお願いいたします。
はい、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
私の夢の一つは人と人や情報をつなぐコネクターとして活動していくことです。現在していることはもともとコミュ障だった私がこう人とつながれて世界が好転した内容を Kindle 本として出版する準備をしています。過去へのこう自分に伝えたいメッセージをまとめ上げた本で、これがもしかしたら多くの人の可能性のヒントになったら嬉しいです。
素敵ですね。
ございます。でも、こう、もともと人やコミュニケーションが苦手だった私が大きくコミュニケーションを歌うことに正直恥ずかしいとか不安を感じています。どういうふうに気持ちを整えていったらいいでしょうか、教えてください。
はい、でもね、まさしくまるみさんみたいな人だからこそわかると思うんですよ。だからその恥ずかしさとかそういうのは多くのそのね、この本読んだら助けになる人たちが最初に引っかかるところでしょ。
はい、
これがね、神様の最初の試練なんですよ。
うん、
でその恥ずかしさとか気恥ずかしさとか、なんて私ってダメなんだろうとか、コミュニケーションできないとか発信できないみたいな気持ちを癒すための本を書く、自分が著者として一番最初に試されるんです。
はあ、なるほど。
でそしてその試験に合格っていうか、そこをパスしたら初めて人に与えるっていう権利をもらえるんですよね。
はあ、
だからこれがゲームだったとしたら、ロールプレインゲームだったら、ここをクリアしたらピコーンって言って、なんかこう、こんななんか黄金のバッジをもらえるみたいな感じなんですよ。
はい、
うん、でそしてね、じゃあその黄金バッジをもらいました、それでまるみさんは世界に何て伝えます？
まるみさんは世界に、今までこう携わってくれた人にありがとうっていう感謝の気持ちと、こうもっと人とつながって世界を好転していきましょうっていうことを伝えたいです。
なるほど。じゃあ、あなたの世界はこれから良くなるとかっていうタイトルがいいでしょうね。
ああ、
そう、
タイトルは、みるみる人とつながる8の方法で考えていたんですけども、
みるみる人とつながるってイメージがわからない。だからその例えばその自分を知るとか人とつながることでとかっていうのが入ってるといいかもしれませんね。人とね、つながることであなたの世界は、大きく変わるとかって言うんだったら読んでみたいと思うんですよね。
大きなヒントありがとうございます。
はい、そんな感じで本のタイトルとか内容を考えてください。
はい、
はい、だからちょっと前のね、2年とか3年ぐらい前の自分に向けて書くようなイメージで書いてみてください。
ありがとうございます。
いい本が書けると思います。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。まどかさん、どうでしょうか。
やっぱりこうやってまず最初に自分がその部分をクリアしなきゃいけないっていう著者の方って実際多いんですか、ケンさん。
いや、てか全員そうなんですよ。面白いもんで、健康本書いてる人は急にがんが見つかったりとかね、そのお金の本を書こうと思ったらすごい損したりだとか、パートナーシップの本を書こうと思ったらいきなり奥さんにもう離婚してって言われたりだとかって、そういうね、みたいなまさかのことが結構起きるんですよね。
はい、
それこそがまさしくその難関をね、くぐり抜けても世界に伝えたいですかって。でその中には著者として恥とか、もう自分なんかダメだとか、そんな著者なんてそもそも資格がないとかっていうのがどんどんどんどんってくるんですよ。でそこをくぐり抜けられるかどうかが最初のね、関門、第一関門なんですよ。でそれをくぐり抜けた人だけが著者になれるんですよね。でほとんどの人たちは自分に対して自己否定するから、その関門をくぐる前に大体終わってしまいます。なので今丸美さんは第一関門のところでどうしようかなって言ってもじもじしてるとこなんですよ、ね、でも今日なんか決められたでしょ。
はい、
ね、ぜひまた本書いたら教えてください。
ありがとうございました。
本当もありがとうございました。
はい、楽しみにしてます。
それではラジオネームメイさんです。質問をお願いいたします。
はい、ケンさん、まどかさん、今日お会いできるのとっても楽しみにしてました。この機会をありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ケンさんはFacebook のオンラインサロンではいろいろとお世話になっておりました。ありがとうございます。
はい、
はい、現在ですね、予防医学のコンサルティングと子育て支援 と、ビューティーページェントの国際ディレクターをやっているんですけれども、
すごい。
質問というか教えていただきたいのが、自分に愛を注ぐということをもっと上手になって、今あるコミュニティを世界にもあるんですけど、もっともっとこう広げていきたいなというふうに思っています。でなぜその愛を注ぐ、自分に愛を注ぐっていうところでは、時々自分って空っぽでなんだろうって、本当にこんなんでいいのかなって思うところがよくありますので、そんな時に、ご相談した時に人に愛を与えているだけでは自分が枯渇してしまうので、もっともっとこう自分にね、愛を入れたらいいのよっていうことを言われた際に、どうやるのかなっていうのがあったので、ケンさんにお聞きしたいなと思います。どうぞよろしくお願いします。
ありがとうございます。なんかお話した感じも十分たくさん自己愛を持ってらっしゃる感じがしますけど、なんかこれ以上上げないとなんかダメなんですか？
なんかいろいろ見ていただいた時に、ちょっと今年はその愛をね、入れる、もっともっと自分を愛することでステージアップっていうか、その希望する世界のそのコミュニティがもっともっとしっかりと広がっていくのよって言われて、ああそうなんだって本当にそう思ったので、
ひょっとしたらね、もう自己愛は必要ない、もう十分いっぱいあると思う方が、
はい、
自己愛が足りないからもっと上げなくちゃって思うよりも、
はい、
今もう十分にあると思った方が自己愛になるかもしれませんよね。
もう満たされてるっていう
こと。そう、はい、ちなみにどう思いますか？もっともっと愛が必要だと思います？でも意外と結構もういっぱいあるかなっていう感じがあります。
いや、そうですね、言われた時にってやっぱ思ったので、これ以上どうしたらいいんだろうっていうのがあった
そうですよね。そうするとね、多分感覚的にももう私はすでにたくさんの自己愛があるって自分で言ってみて。
はい、はい、私にはたくさんの自己愛が
もう溢れんばかりいっぱいあります
溢れんばかりいっぱいあります。
どれぐらい本当な感じがします？それ言ってみて。
なんかめちゃくちゃ幸せです
そうだからもうね、いっぱい僕から見たらもうパンパンにあると思いますよ。
あ、そうですか。
なんかこれ以上別に必要ないです。それより、
はい、
誰か困ってる人とか大変な人とか、はい、そういう人が見たら、なんかその人にね、たくさんすごくこう愛がいくようにとか、
はい、
こうやってお祈りしてあげるっていうことが多分その人にも注ぐことにもなるし、
はい、
にも愛を注ぐことになるんじゃないかと思います。
はい、
うん、でそれによって多分もう僕は英語でね、いろんなコミュニティで言ってるんですけど、 I have more than enough、 もう私は十分以上持ってるって、この感覚がすごい大事だと思うんですよ。
はい、
だから子供時代にどういうことがあっても、過去にどういうことがあったとしても、 I have more than enough、 I have more than enough love ってことですね。はい、うん、私には十分な愛がいっぱいあるっていう感覚が 自分の中にちゃんと感じられたら、
はい、
もう別に、うん、それ以上に自己愛は僕はいらないと思います。まああってもいいですけどね。でもビタミン C と一緒で、これ以上入れてもね、あと必要な分以上は体から排出されると思います。
わかりました。皆さんに分けて。
そうそう。だから溢れるものを皆さんに分けたいっていう風な感じでいけば、もうメイさんはもう十分たくさんの人たちに愛を送ってるし、愛されてるっていう感じがしますけどね。
はい、ありがとうございます。
だそうでしょ、いっぱいいろんな人たちとつながってるんじゃないかな。
あ、そうですね、もうすごくたくさん皆さんにいいねいいねとか顔見たいって言ってもらえてます
ね。だからもうこれで十分ですよ。でそしてね、十分な状態からどんどん拡大していくってこともできるんです。
はい、
だからもういつも足りない足りない足りないと思って、なんかしなくちゃ愛をつくなんかね自分にあげなくちゃとかなんかしなくちゃいけないって言いながら成長する人もいるけど、もう十分いっぱいいっぱいなんだって言いながらそれが拡大していくってこともあるんですよ。
あ、そうなんで、あ、その感覚ってちょっと私いなかったかもしれません。
うん、だからもう今でも十分なんだけど、もっといっぱいもらっちゃって、でそうしたらもうなんかもう自分には十分だから、じゃあもういろんなものあげようかなっていう風な感覚ですよね。
そうですね、はい、う
ん、だからその本当に僕困るのは、あの腐ってしまう果物とかたくさんいただくことあるんですよ。
はい、
桃が3箱届いちゃった、ね、でどうしようと思って、でそれで、はい、あのその桃を、まあ、食べれても1日2個ぐらいじゃないですか。
そうですね、
まあ、頑張って3個かな、
はい、
だけどでも本当にその時にいろんな人たちにあげてたら、また今度それがまた戻ってきて別の形でね、はい、なぜかあの他のフルーツで戻ってくるんですよ今。
素敵。
いやでどうしようかなって、ブドウも食べれないから、で今度ブドウをいろんな近所の人にあげたら、今度また桃が帰ってきたんですよ。どうすんのこのなんかフルーツの連鎖みたいな。
はい、
それが豊かさってことですよね。
そうですね、
楽しんでください。
はい、ありがとうございます。
もうどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
それではラジオネームあまみんさんです。質問をお願いいたします。
はい、沖縄の才能レバレッジコーチのあまみんです、
はい、
中学3年生と6年生と小学校5年生の3人の子供がいるんですけど、まあ、変化が激しい今の時代にエネルギーをね持て余しがちな思春期の子供たちを、ケンさんならあの親御さんとしてどんなことを意識して導かれますか。あとはあのコロナ禍ですごい制限が多い状況なんですけれども、子どもたちの才能を伸ばすための工夫やヒントも教えていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
はいはい、ありがとうございます。まずあのお父さんとお母さんにどれだけ時間があるかにもよると思うんですよね。あんまりお父さんとお母さんが忙しくて時間がなかったら、とりあえずなんかパソコンでも上げてなんかインターネットサーフィンでもしろっていう感じだし、もし ある程度お父さんとお母さんに時間があるのであれば、何か僕ならプロジェクトを考えるかな。うん、でそしてそれをこう8月のプロジェクトを1個やろうって言って1つずつ決めて、じゃあ例えば分かんないけどスフィンクスの謎みたいなのをあの動画で撮ってみようとかっていうね、そういうなんかこうやるかもしれないし、なんかそのそれぞれのお子さん年齢も違うし興味も違うと思うので、なんか1個本人が設定したプロジェクトをゼロから作っていって、それをサポートするってことをやるかもしれません。
はい、
うん、であとはその外に出ていったりとかがある程度、まあ、その例えばマレーシアのロックダウンって本当に出れないんですけど、その今沖縄はそこまでひどくはなってないと思うので、その例えば博物館に行ってみるとか、あるいはなんかみんなで運動してみるとか、なんかそのエネルギーが自分たちで発散できるようなアイディア、そういったものもゼロから子どもたちに提案してもらって、じゃあその時間とね経済的なそのものもいろいろかかると思うので、まあ、それが OK 許す限り子どもたち指導でやってみるって、なんか自分たちが自分たちを楽しませるってことを自分たちで考えてもらう。で、それを予算を考えてもらう。で、場合によってはそのお金をどうやって稼ぐのかってことも考えてもらうとしたら、結構みんなああでもないこうでもないって子どもたちは一生懸命うーんって考え始めるんですよね。そうしたら締めたもんで、一人だとね結構手間かかるんですけど、三人だったらうまくこうなんかプロジェクトみたいな餌をあげたら結構頑張りますよ。ハマっちゃうと思う。
はいはい、分かりました。ありがとうございます。
はい、
いろいろ自分たちから提案をしたりしてたんですけど、なんか本人たちがやりたいところっていうのをもうちょっとね聞いてやりながら導いていきたいなと思います。たくさんのヒントどうもありがとうございました。
はい、
どうもありがとうございます。
なんかありますか、はい、さっきのに加えて、
あ、 そうですね、私も子どももそうなんですけど、大人の方にもね、この状況下でどんなふうに自分の才能を発揮したらいいかってご相談もよく受けるんですけれども、うん、その大人の場合で気をつけた方がいいこととかありましたらお願いします。
さっき才能開発コーチって言いましたっけ？
才能レバレッジコーチ、
レバレッジコーチか、はいはい、それすごくなんか興味がそそられる肩書きなんですけど、まあ、そういう意味では才能をどうやってレバレッジするのかっていうふうな、僕ならそういう小冊子を書いたり本を書いたり YouTube で発信したりだったかってことで、あなたの中の小さな才能をどうやって手こをかけて伸ばしていくのかっていう、そういう感じのことを、例えばそこに5つのステップがありますって言ったら、僕ならすごい知りたい、うん、でそうやってその、はい、なんかそんな自分にも才能あんのかなっていうのを本人が興味を持ってきて、でそしてアマミンさんを見つけてくるような、まあ、沖縄で行けないけど Zoom だったらセッション受けられますかみたいなね、向こうから言ってもらえるような、なんかこう食欲をそそられるっていうか、そういうものを作るかな。
はい、ありがとうございます。もともとリアルが得意でというか、リアルでのコミュニケーションでね、関係性を深めるタイプだったんですけど、まあ、少しずつオンラインでたくさんご縁をいただいているので、うん、もうちょっと勇気を振り絞っていろいろ発信していきたいと思います。
そうですね、ぜひ Zoom のお茶会とか、はい、そういう才能レバレッジの、はい、なんかちょっとしたなんかこうミニプレゼントセミナーとかなっていうの、そういうのもやるのもいいかもしれませんね。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。それではラジオネーム大輔さんです。質問をお願いいたします。
はい、まどかさん、けんさん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。大輔と言います。
大輔さん、
はい、どうぞ。私には小学3年生の娘がいます。それで風の時代になっても、大学に進学するように親は支援した方が良いのでしょうか？私あの山形県に住んでいます。山形県の10万人都市に住んでいますが、これから公立で中高一貫校ができるようになりまして、それで中学受験をするかどうかというのを、迷っています。風の時代の子育てや教育進路について、健さん教えてください。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。教育ってね、本当正解がないんですよね。
はい、
だから本当大輔さんが親としてどういうふうな娘に育ってもらいたいかってことになってくると思うんですよ。
はい、
うん、だからそういう意味では、その僕ならば、はい、そういう教育よりも、はい、なんか新しい生き方っていうか、自分の本当にやりたいことを追いかけていくような、はい、そういうふうなお子さん、子供になってもらいたいっていうふうに思うんですけど、
はい、
例えばその大企業に勤めたりだとか、例えばドクターになったりとか、はい、そういうふうなことをやるっていうか期待してるのであれば、はい、やっぱりあれですよね、その学校の行った方がいいですよね。
はい、
だからそのどういうふうな道を行ってもらうかってことじゃないでしょうか。
はい、そうですね、う
ん、あと適性もありますよね。勉強が得意でそういうのが好きな子か、はい、そんな全然向いてない子かっていうのもあるじゃないでしょうか。
はい、まあ、今3年生なんですけども、3年生の時点ではまだ勉強は好きというか得意というか、まあ、苦手ではないというところですね。なるほど、はい、
なので、うん、それはね、ご夫婦で話をして、はい、その良い悪いの問題じゃなくて全然違う、はい、人生なんですよね。
はい、
はい、なのでそういう受験とかそっちの方に行かせたいのかどうかってことも含めて、はい、ご夫婦で話されるのが一番いいんじゃないでしょうか。
はい、そうですね。はい、あとただ後になってから例えば大学に行かなくてもいい時代になるっていうのは分かるんですけども、わざわざ今の時から大学の道を塞ぐっていうのはしなくてもいいんじゃないかなって気はしてます。
そうですよね。だからそれはお二人の人生観だと思います。
はい、
なので僕はもう全くそんなこと気にしてなかったから、全然、はい、あとで娘に恨まれるという覚悟で、やったわけですけど、今うちの娘はすごく幸せで、はい、幸せに生きてるので、はい、最終的にはそういう普通じゃない人生が、はい、まあ、良かったと思いますし、もう普通の人生は生きないと思うので、はい、うちは結果オーライなんですけど、
はい、
こんなんだったらね、ちゃんと大学行かせてもらいたかったって、そういう、こう恨み節みたいなこと言われる可能性もありますよね。
はい、そうですね。はい、
そういったことも含めてぜひ考えられるといいんじゃないでしょうか。
はい、あ、わかりました。はい、
はい、
はい、
質問どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
以上、人生相談のコーナーでした。
本田健の人生相談、ディア健。
続いてはハッピーライブラリーのコーナーです。皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊ご紹介しています。それでは最初の一冊目ご紹介ください。
はい、超一流の雑談力、安田忠さんという方が書かれた本です。
はい、すごい、この雑談力で超一流なものがあるんだってすごく興味津々です。すでに
そうですね、これはもうあのベストセラーになってるので、いろんなそのこうシリーズが展開されてるんですけど、あの考えてみたらこう雑談って簡単なようで難しいと思うんですよね、うん、あのまどかさんみたいなお話のプロの方はともかく何を話していいかわからないって人たちが多い中で、こういう本がやっぱり売れたんだなって思いますね、うん、
ちょっとした何かの取っかかりとかってある程度やっぱり自分の中で意識しておかないとポンって出ないですもんね。
そうなんですよ。で、あの安田さん、僕個人的にもよく存じ上げてるんですけど、すごくこうなんていうんでしょう、穏やかな形でスッとこうなんか話をこうスタートしてくださるというか、気がついたらいつの間にかペラペラ話してるみたいな、自分がね余計なことまで話してるみたいな感じで、スッとこう人の話を引き出す雑談力ってやっぱりあるとないとじゃ全然違いますよね。
そこからじゃあビジネスのトークだったら流れるようにそっちの方に持っていけたりとか。
そうなんですよ、ね、だからやっぱり超一流の人っていうのはちょっとした雑談ができるっていうのは鍵なのかなと思いますね。
はい、ありがとうございます。続いての一冊を教えてください。
はい、やっと本当の自分で生きられる、タイトルで浅見穂子さんの本ですね。
はい、浅見穂子さんといえばもうケンさんね、あの、うん、もう昔から あのお付き合いでって、なんか妹のようにっていう風にお話しされてますよね。
はいはい、まあ、あのちょっと下、年下ですけどね、すぐ下の妹というよりは、でもね、もうあの今こう母親となり、こう浅見穂子さんは新しい、ね、なんか形でまた女流作家として歩まれてるなっていう風に思いますね。
あのいつもなんかこう読むと、あ、よしってこういい意味でのスイッチがこう入るような感じなんですけれども、ケンさんもこう女性の方が書かれるこういう感じの本ってご覧になると、やっぱりご自身の中であって思う部分ってありますか？
そうですね、あの僕は浅見穂子さんみたいな方がね書かれた本を読むと、もう2通り3通りにこう感じるものがあるんですよね。一つはまず自分がこう、まあ、男性ですけど読者として、ああそうだなっていう思うところと、それから、ああの女流作家はこう感じるんだって思うところと、こう、それから、あ、こういうふうな形でアプローチするとこんだけ人気になるんだなっていう、この3つが僕の場合はあのこういう本から得られるんでね、すごくあの周りで女流作家で売れてる人たちの本を読むのはすごい、そういう喜びもあるんですよね。
はい、ありがとうございます、はい、このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。 dearken@iuioffice.com までお送りください。以上、ハッピーライブラリーのコーナーでした。それではケンさん、今日の名言をお願いします。
信用はのれんや見た目から得られるものではなく、確固たる信念から生まれる。渋沢栄一。
本田健の人生相談、ディア健、いかがでしたでしょうか。あのオープニングで健さんにちょっとあの立体画法についてもね、あの触れて、はい、あのいただいたんですけれども、例えばこれを聞いている、この番組をご覧になっている方たちの中にもね、あの健さんのようにそのいろんな角度でいろんな人に刺さるっていうようなその立体画法が、例えば仕事の場面で、それから日常生活、まあ、家族の中でとか使えたらいいなって感じている方もいらっしゃると思うんですけれど、この断定的でないいろんな人に刺さるような立体話法って習得するためには、そのまあここで簡単に数分で言えることではないと思うんですが、これ一つ意識してても随分違うんじゃないっていうのがあるとすると、どういうところですかね。
まずはそのこう周りの人たちが、皆さんが喋ることでどういうふうに感情が動くのかってことを観察することからでしょうね。例えばあの何かに対してありがとうっていうふうに言った時に、それを素直に受け取ってくれる人もいれば、皮肉として受け取る人もいるんですよね。で、そのこうそれは例えば身近な人であるほどちゃんと意外と素直に受け取れてなかったりとかするわけですよ。で、ちょっとした感じのことを言うだけで相手がカチンときたりとかイライラしたりとかする時ってよくあるんですよね。 それはこう風場にこう静電気がバチバチってなるような感じで、だから自分の言葉とかがどういうふうに相手に響いてるのかとか、どういうふうに感じたのかっていうことを感じる感性を磨くことで、初めて自分の言葉がどういう力を持ってるのか、どうインパクトを与えてるのかってことが分かってくるんじゃないかと思います。
ということは、それがある程度こうマスターできるようになるまでには、相手のもしかしたら地雷を踏んじゃうこともあるかもしれないしっていうことですかね。
そうです、そうです。でそれをやってる中で、あれ私のどこがいけなかったんだろうとか、僕の何がちょっと言葉が足りなかったか、あるいは言い過ぎたのか、あるいはこう言うタイミングが悪かったのかっていうことを意識しておくと、なんかこうすごく場違いなことを言ってしまったりとか、なんで空気読めないのってよくわかんないけど怒られたとかっていう、そういう話ってありますよね。
はい、
例えばそういうことなんだと思います。
じゃあ自分本位な見方じゃなくて、いかにこう相手の立場になって感じる力が必要かっていうところですかね、まずは。
そうですね、知り合いから聞いた話なんですけど、そのデートの途中にね、あの女性が、今日は満月かしらね、月が綺麗ねって言ったそうなんですよ。そうしたら彼が何て言ったかっていうと、その彼は理系なんですけど、わからないって言ったそうなんですよね。で彼は正確に満月かどうかがわからないって言ったそうなんですよ。
はい、
まだ13日目かもしれないみたいな。だからそんなこと彼女聞いたわけじゃないんだけど、彼は理系だから、正確に満月かどうかがわからないという答えを出してしまったんですよね。これだから理系の人としては正解なのかもしれないけど、こう彼氏彼女でロマンチックな空間の中ではもうブブーですよね。
ムードもへったくれもないですよね。
そうそうそう。
でもむしろなんかカチンときますよね。え？
そう、喧嘩ってのかみたいな。でも彼はもう純粋にそれは分からないって言ったんですよ。そういう彼のことをね、もうなんだこの人も空気読めないっていうふうなものか、可愛いって思うかってまた違いますよね。
確かにそうですね。だからそこがまあ相性がいい悪いっていうのもあるかもしれないし、
はい、ね、翻訳能力でもあるんですよ。
そうですね。となると男性女性の脳の違いみたいなのもそこには結構出てく
る、あると思います、はい、でも男性女性以上にやっぱり相手がポジティブかネガティブの方が僕は大きいと思いますね。
ああ、そっか、そう、はい、そうですよね。相手がどういうふうに受け取るかっていうことですね。
そうそうそう、あれ相手のその人生がうまくいってる方なのか、どちらかというとうまくいかない、例えば病気がちだとか、そういうことによっても違いますからね。
ああ、そうですよね、
はい、そんな感じのことをお互い感じられるといいですよね。
そうですね、本当そうですね。
はい、
はい、さて本田健オンラインサロンでは毎月980円でサロンメンバーのみが視聴できる健さんのオンラインセミナーや特別ゲストとの対談動画などいろいろなコンテンツを配信しています。現在はオンラインサロンメンバーを対象に毎月抽選でこのディア健の質問者も募集しています。またボイシーでは毎朝本田健の1分間コーチングも配信しています。毎月1冊本田健の書き下ろしの新刊が届く本田健書店や最新情報に関しては公式ホームページや LINE アットなどで配信していますので、ぜひご確認ください。ということで健さん、今回もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
最後に本田健セミナーに関するお知らせです。10月16日、未来を予測するための直感力を高めるが開催されます。詳しくは本田健公式ホームページよりご確認ください。
本田健の人生相談ディア健、この番組は提供アイウェイオフィス、プロデュースキクタス早川洋平、制作ワルツ高知博士、桐原哲人、ナビゲーター小林まどかでお送りしました。